イカと
ミナリと
オケイの
いかがわしいレイディオ
制作の話。
ほう、
私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
なんかおどろおどろしい表現をしよう
と
し
てラジオです。
まあ季節柄ね、あの
梅雨ですね、
幽霊とかも
夏が来る
自由
うまとまらんとりあえず今は梅雨入りしました。
あ、
はい、毎日ジメジメしております。
すごいよね湿度。
そして夏が来る直前でございますから、
うんうん、
ホラー
の話はしません。
しませんね、まあ、直前までね、
はい、
あのゲゲゲの謎 の, あの映画の話を雑談してただけなんですけど、
うん、そうですね、
はい、
ピカさんがお土産でラングドシャーくれたんで、
これねラングドシャーじゃないです、ラングードシャーです。
ラングードシャー、
はい、グーの部分が寝てるのとかけてる。
あー、なるほど、ネキタロウが寝てるっていう。
そうそうそう、
買ってきてわからんかったそんな感じで鳥取に行ったイカです。
はい、
あヘルニアリニョリです。
緑茶みたいな。
はい、話が面白い人の感想を聞くと、一回見てるようなはずの映画も見たくなる OK です。
どういうこと？
あの霜降り明星の、
はいはい、
オールナイトニッポンを聞いてたんですよ、
うんうん、
そしたらそこでせいやが、
うん、
フォールという映画を最近見た、
うん、
っていうでめちゃくちゃ勧めてたんですよ、うん、
はいはいはい、
私ね仕事をしてる部屋、まあ、テレワークが多いんですけど、
うん、
で仕事をしてるリビングで仕事してるんで、
うん、
りのりさんがその映画を横で見てた
んだ。そうそうそう、なんかさすっごい上の高いところに取り残されてしまった人がみたいな。
そうそうそう、さあまあそのあの映画の顛末はもう知ってるわけよ、
うん、
なんやけどそのせいやがいやもうめちゃめちゃ怖くてみたいな話を楽しそうにプレゼンしてるのを聞いて、フォール見たいなってなってくるっていう。
見たやん、
チラッと見てた。
あの、まあ、
真剣に見てない、
全然真剣に見てないし、うん、横から音声だけ聞こえてくるから、
うん、
あ今なんか何か起こったなとか、
うん、
なんかえなんか今何の音と思ってチラッと画面一瞬見るとか、
うん、
っていうのをちょこちょこやってたから、
うん、
大体話の流れは分かってる、
うんうん、
よかったよ。
そうけどまあ仕事してたし、
うん、
まあ、そんなにしっかり見てなかったけどオチは分かってるはずやのに、
あその映画のプレゼン聞いて、
プレゼンが上手い人の話を聞くと見たくなるんだな。
まあ、コラボととかもそうよね。あ結構楽しそうに話してるけど、
そうね、
うん、
そうなんかやっぱり趣味の話は大体ね、喋、
うん、
ってる人が楽しそうやと聞きたくなるっていうのを感じましたね。
けどあのフォールシチュエーションスリラーやん。
あそうですね、
はい、俺は見てないし温めてんねんけど、
うん、温めてんのあれ
シチュエーションスリラーあの怖いっていうかトラウマなるんちゃうか思って見ない努力をしちゃうねんけど見たい、
高所恐怖症になっちゃうんじゃないかみたいな
もあるし、
はいはいはい、
そのなんか大体取り残されたりもうしんどい目に遭うやん。
まあありますね
だからしんどい目に遭うんやろうなと思うとこうあと異常に高いところ、
うん
の話やから、
うんうん、
俺思ったより高所恐怖症なんかもみたいな。
へえ、でも普通にさあのジップラインとかで高いところ行ってなかった？
いやあれがっちりはめられてるやん。
ああ守られてる感があるかどうか、
うん、そうそう、ま、その守られてるジェットコースター俺大丈夫やん、
はいはいはいはい、
だから体がっちり締められて、
うん、
やったらいくらぐるぐる回されても、
うんうんうん、
あの平気じゃないけど
まあまあまあまああ
のよくあるやん、足の腰のあたりだけでガチャガチャってやってそこだけで耐えてねみたいなやつあるやん。
逆に正面のジェットコースター
あのガードが甘めのジェットコースター、
そうそうそうそう、ガードが甘めのやつとか足ブラブラさせるタイプのやつとかあるやん、
はいはいはい、
ああなると、うん、
確かに
不安になる、
ちょっとわかる、
飛ばされるんちゃうかみたいな、そのね、ファイナルディスティネーションっていうね映画があるんですけど、
はい、
あれはそういうそのあここれちゃんとせな死ぬなみたいなあるやん、
取り残された系
の、ファイナルディスティネーションの、ジェットコースターのバージョンのやつは、
うん、
ほんまに冒頭からジェットコースターがガタガタガタガタガタガタバーンみたいになって死ぬから
なんかレールがカタカタカタってなってる
あの映画見てる最中にああこのジェットコースターあかんねやなって思いながらもう見始めて、
うん、
あかんかったかってなるやからだね
きっちりあかん、
そうね
けどまあ話してたらまあそっからちょっと戻ったりするんだけど、まあ
ね、だからフォール もう全然人が近寄らへん、うん、放棄されたあれ電波塔、
うん、
かなんかにあの YouTube のその再生数稼ぎのために登る、
そういうことね、
っていうのを見てそれはあかんやろって思いながら見てたら取り残されちゃうわけですよ。
確定するよね。
そのメンテナンス用のはしごが登った後にバチンと落ちちゃって取り残されたってなって、まあそうなるわなってなるっていうところからスタートやねんけど、
シチュエーションスリラーって綺麗に最初の方でもダメなるやん、
なります、
ね、あれがいいよね。
でそっからいかにダメかを2時間頑張る、まあ、1時間ちょっと頑張る、
あの90分です、
そう
大体ね、
うん、俺見ます、
はい、というわけで、フォール、うん、今ならなんと Amazon プライムビデオで無料で見ることができます。どうぞ皆さん見てください。
プライムに全然進めてないな。
プライムに入ってたらね。
皆さん、あの霜降り明星の俺の日本先週金曜日分はラジコで配信しております。
なるほどね。
タイムフリーでぞ、ぜひご視聴ください。
まだ間に合う、まだ間に合
う、はい。そしてヘルニア、ヘルシア、
ちょちょちょ
ちょ、緑茶、ヘルニア利尿なんですけど、
うん、
今もね、なんかね、ちょっと手がしびれてて、
うん、
あの右手の親指と人差し指がしびれてんよ。
ピリピリしてる。
ピリピリしてて、
うん、
なんやろうなと思って、なんか採血したからかなと思ってんか、うん、つい最近採血して、その時になんかちょっとピリッとしたから、
うん、
神経がちょっと損傷したんかなと思って、
うん、
神経内科に行ったんやけど、
はいはいはい、
うん、そしたら、あのこのしびれ方は、そういう神経の損傷じゃないって言われて、
おうほうほう、
で、これは首やねって言われたから、
すごいな、
そのMRI 取りに行ってん、
お
う、もうその足でね、そのまま予約してもらって、
うん、
で夕方行きましょうみたいな感じで行って、初めて MRI に入って、
入ったことある？ないないないない、病院行かへんから
入りで、私もだから指輪を外してくださいとかって言われて、
うんうんうん、
全部こう外して入ったんやけど、あれめちゃめちゃうるさいんやね。
あの要は超速い速度で回転してるんですよ、カメラが、
うんうん、
でその中でその、X 線的なね、
はいはいはい、
ものを使って、写真を撮っていって、から体を輪切りにしていくような感じで、
ね、そうね、
ずっと連続写真撮ってるん
です。そうそうそう、だからその回るときに超でかい機械が回るから、
う
ん、ウワイワイワイワイワイワイワイワイワイワイって言って、
そうそうそう、
めちゃめちゃこう、
あのね、
大きい音
がする。ドラム式洗濯機の中入れられたかなって思った。
ああ、それは確かに。
ゴンゴンゴンって言ってて、
閉所恐怖症の人怖いらしいね、
みた
い
な。あ、そうそう、
あの無理やったらこのブザー押してくださいね、みたいなのを出されて入ったんやけど、まあ私全然平気やったから、
うん、
もうなんか寝るかなっていうぐらいで15分過ごしてたんやけど、
うん、
でそんで撮ってもらって、
うん、
あのそれを病院に持って行って見てもらったら、うん、あのヘルニアですねって、首の
椎間板、
椎間板、
うん、
ヘルニア、
うんうん、
だからまあ軟骨がちょっと出ちゃってるみたいなやつやった、
うんうん、頸椎、あ、そう、頸椎椎間板ヘルニアやって、
うんうんうん、
深刻やん。
いや、なんかね、よくありますよって言われた。
あ、今もしかしてそのスマホ首みたいなのあれ関連だから、そのスマホ見てると徐々に前に行くのよね、首が、
う
ん、あれがあんま良くないとか言うから、俺ずっとなんかそのスマホ首ならない体操とかしてんだけど、あのなんかこう鳥みたいな感じ、こう顎を前に突き出して、こうなんか首を縦に回すみたいなやつとか、
い
や、あの見た目怖いのよ、だから人前ではやらんように
そう、
ね、すごい鳥みたいな動きする、
ちょっとね、あの通報される可能性がある、
コッコみたいなね、そう動きするといいらしい、
うんうん、でそれでもしなんか、うん、あの治すっていうか手術とかするんやったら、その骨削らなあかんっていう
あ、はい、
その、なんだ、
頸椎、
脊椎、
脊椎、うん、はい、
脊髄が流れてるところに骨がズンってなってて、刺さってるから、
触っちゃってる、
そう、それでしびれてるんですよって言われて、ああと思って、でそのブンってぶっ刺さってる骨をさ
なんでさ、そのさ、ジェダイの騎士みたいな音が出てくるのビームサーベル的な音が、
ブンって丁寧に刺してる、
いや、なんかここは柔らかいよって、脊髄や、脊髄柔らかいよって言われたから、ここにブンってぶっ刺さってんねんなと思って、でそれを削るってなったら首を開くわけやん、ガバッて開いて、でそれをゴリゴリゴリってやってっていうわけやから、なんか危険度高いよ、
関西やな
笑い話じゃないし
って言われたし、 そのなんかそこを削って、もしね、あのチタンかなんか で止めたとしたら、うん、その上と下がまた
弱ってくる、
長がってヘルニアになるよって言われて、大体10年ぐらい持つんよって言われて、10年経ってまたじゃあ40何歳になった時にヘルニアになるよって言われて、
はいはいはい、
そうかと思ってでそれでもうとりあえず何だろう、血流を良くする薬だけもらって、
うん、投薬治療
帰ってきたんやけど、うん、まあ、だからしばらくはもうしばらくはっていうか、まあ、薬の治療だけになると思う、う
ん、それでいけるん？
まあ
進行を抑えるみたいな感じ。
そうあるね、
あ、様子見ですね一旦は。
あとなんかあれなんかな、そのストレッチみたいなあるんかな、ストレッチしたら逆にあかんのかな、動かさんようにしてくださいみたいになるんかな。
そうなんやね、そういうこと何も言われへんか
った。あ、そういうことは言われないということは、
医者に従うべきですね
多分。運動とかのレベルでは治らない、
まあ、多分自分で下手に調べてインターネットでこうやって書いてた体操やりますってやるよりはもう何もせん方がいいんちゃう。
じゃあ鳥の動きのような首回しとかしたらあかんの？
それはね、うん、通報されるからやめた方がいい。
こう言うと、あの前に、
ラジオでこう言うな。
首を前に後ろにするよね。そういう運動とか、あのスマホ首体操あんねんけど、それではないってことね、
ま
あ、
気をつけないとなと思いました。
安静にしてください。
安静に、
うん、はい、
安静に、
はい、そして、鳥取、
鳥取急に
鳥取に急に
そのうち の, その、北摂のゲーム会やってるメンバーたちと、はいはい、なぜか俺の4人で、うん、いつも歌わないカラオケ会っていう謎のことやってて、
はいはい、
それっていうのはカラオケフリータイムフルフルで撮って、うん、全く歌わずゲームも何もせずただただ喋るだけみたいな。
何カラオケである
やん、ガストでやりや。
いや当然後にガストまで行く場合もあったそう、それでこうやってたりしたんですけど、今回はちょっと特別編いうことで、うん、弾丸で鳥取旅行行きますか、そのメンバーで4人でっていうことになって、なんでっていう感じだったら、そのゲゲゲの鬼太郎の、その聖地、
はいはい、
その
い
や
水木しげるさん の, 生まれ故郷のところの町か、そういう、うん、ゲゲゲなとこなってる、
水木しげるロードみたいな、
ね、そうそうそうそうそうそうそうそう、そこ商店街みたいな、ね、
はい、
ところをその全部そういう感じにその町おこし的にやって、うん、やっぱ遠く行くから、
はいはい、
うん、3時間ぐらいかかるんですよ大阪から。
そうやろ
な、そうやったらガソリン入れなか
い、まあまあそうね、
そうやったら今ガソリン高いん180
円、はい、そうなんだ、
そう今めっちゃ高くて政府がなんとかしようとしてたりするんですけど、その、うん、途中に真っピンクの、うん、ショッキングピンクなカラー の,、
うん、
ガソリンスタンドがあって、
うーん、
そこ160円って書いてある
、す
160円やって、
うん、
そこで帰り入れようぜ、
うんうん、
でそこになんとかして到達して、
はいはいはい、
入れようと思ったらなんか看板160円の下に、
うん、
その160円の半分ぐらいの字の大きさで、うん、税込み176円って書いてあって、
ああ
なるほどこういう手段ね、
なるほどね
そういうのもあるのか
けど、まあ、それまで通ってる時でっかい数しか見えへん
から、そうそうそうそう、まあ176円でもまあ安いっちゃ安いかって思って、
安くはない
まあ他よりね5円ぐらいはね、
まあ、180
円やと180円台やったから、
はいはいはい、
まあまあいいかって思ってそこで入れて、
うん、
でそのお金払うってなって、
うんうんうん、
はい、その大体3000何本ぐらいやって3800円ぐらいのガソリン入れて、はいはい、それで、
うん、
5000円入れはった、
うん、はいはい
それやったらその俺その車の中で、
まあまあ運転手だから、
ね、待っててけど、うん、2人出てガソリン入れてたけど、はいはいはい、その時にもうなんか急に大爆笑し始めて、みたいな、
はいはいはい、
2人しても手叩いて笑って、
何
やろ
う
なって思ったら、
うん、
そのお釣りがポイントカードで出てき
て、
うん、
お釣りが出てこないし、お現金でお
金じゃなか
った、お釣りが出てこなくてポイントカード1119ポイントっていうのが返ってきて、
なるほど
で鳥取来てポイントカードでちょっと安いから得やけど、この1119円もう一回入れるの無理やでって、
そう、ね、
多分ここのそのなんかその真っピンクな、
うん、
そのチェーンなんかどうか分からない、他に店舗があるのか分からないようなガソリンスタンド、
大阪にはないよね、
うん、無理やでってなって、うん、結局ガソリン代は5000円でしたっていう
やられてるわ、
どういうこと、確かに近くに両替所ってあるわって、
うん、
あじゃあもうぴったり入れないと無理ってこと
なるほどね。
もう3000円で満タン入れるとか、そう、はいはいはいはい、3000円全部全開で入れるとかなんか
あ
けど後からお金入れるからめちゃくちゃ計算せな無理よね。
まあまあそうやね
ポイントカードで返ってくるからとても悲しい状態になって、そのポイントカードはどうなったんだろうなっていう、
いやホラーでしたね夏にふさわしいホラーでした、
ね、怖いその話。
あいや確かにその、ね、周りに近くに住んである方得やけど、
まあまあ、いやもう最初から最後まで騙す気満々やんな
毎回そこで入れる人にはいいサービスやで、
ね、そうやな、うん、
ただまあ旅行先で行くには最悪なチョイスです。
他のとこの、うん、他のガソリンスタンドは全然普通やのに、
はいはいはい、
そこだけほんまにショッキングピンクで、
はいはいはい、
色合いがもうめちゃくちゃピンク
で、いいサービスかな。現金でお釣り出てきた方がそりゃいいやん。
いやでも別に財布出さなくてもカードでピッピーで済むんやったらそのままやって、でそのポイントカードだけ、
うん、
そのなんていうの、その運転席の上のところにさシューって差し込んどいたらもうそれ出して入れてまた使ってみたいな感じになるから、
うん、結構そこの地域でね、
うん、
ずっと走ってる人とかはもうガソリンスタンド決めてること多いもん、
そう普段使いするにはいいよ、
うんうん、けどまあ普段使いに鳥取まで来ない
来ない
どういうことってなりましたっていうあのたわいもないお話でございました。
お疲れ様でした。
はい、
はい、じゃあねある程度話しちゃったんで、
はい、
じゃあ後半で、はい、あの制作についての話します。
メインテーマのね、
はい、深い。後半です。
はい、
はい、
今日はね、
はい、
みのりさんの持ち込み企画ですよ。
はい、あのさっきまで企画どうなるか決まってませんでしたが、
はい、
うん、
決まりました、
はい、この前半を撮り終わった後に決まりました
そうですね、
はい、
ふわっと制作の話って言ってたのはそれなんですけど、
はい、うん、今回何をしたいんですか、リノルさんは。
あ、今回はですね、マーダーミステリーの制作の話をしたいと思います。
なるほど、
はい、
興味ある。なぜそんな話を急にしたいと思ったんですか。
え、なんか役に立ちたいなと思って
なるほど、人の役に立ちたい。
チッチデーで、160回だったんだけど、手軽なゲームの作り方っていう話をしてて、
うん、はいはい、
まあ、これは、印刷についてみたいな感じだったんだけど、ゲームシステム以外のこう、うん、ところでゲームをどうやってこう小規模な、ね、感じで、うん、印刷にかけて、出すか、
はいはいはい、
ゲームマーケットとかにね、
うん、
っていう話をしてて、すごいこれがお役立ちやなと思ったし、
参考になるね、
うん、すごい参考になるし、いろんな反響があったので、あ、なるほど、こういうことを話したいな
めちゃめちゃ首ガクガクしてるからちょっとヘルニアに悪いからちょっと首ガクガクしてやめてもらって
確かにな、そういうとこかもしれん
ほら、めちゃめちゃ役に立つなはははってなってたから今
首ガクガクして
た。これはみなっちとみどりさんで話してたんですけど、うん、なんか私も役に立つことを発信するとしたら、まだみその制作かなと思います。
まあまあ確かに、
うん、
たくさん制作してますからね、
はい、
じゃあ今回はりにょりさんがその役立つことを発信するために、
はい、
まあ、聞き役として私とイカさんが、
はい、
そうですね、
入る形にしようと思うので、
うん、
じゃあ早速なんですけど、
はい、
そうですね、じゃあ、うん、大阪在住のおけいさんからのお手紙です、
はい、
来てた、
いや、マダミステリーね作りたいと思ってるんですよ、
はい、
で、まあ、大体こういう風なストーリーにしようとか、まあ、エンディングこんな感じにしようとかまではもう決まったんですけど、
はい、
まあ、これをじゃあマダミステリーの作品として成立させようと思ったら、
うんうん、
どうしたらいいんですかね。
なるほど、
もうなんかタイムラインとか大変じゃないですかっていう感じ
いう感じ。
まあでもさ、どういう規模のマーダーミステリーを作るかによるよね、う
ん、あ、なるほど。
まずはその1時間で収めるのか、その3時間ぐらいの規模にするのか、
うん、はいはいはい、
最近やったらオンラインで5時間のやつとか、
あります、ね、
流行ってるというかね、あの話題に上がることが多いですけど、う
ん、はいはい、
そこを考えてから、まあ、全体像を考えないといけないかな。
じゃあ先生、作りやすいのは何時間ですか。
作りやすいのは、
はい、
私は常にですね、結構2時間半から3時間ぐらいのやつを作ってます。
ああ、なるほど、
うんうん、
その方が作りやすいんですか。
作りやすいんかな、うん、
まあ理由さんはっていう観点でいいよ。
なるほど、私はね、まずその作り始めなんですけど、
うん、
まあ、世界観を考える。私ね、0を1にするタイプだとすごい思ってて、
はははは、
1を100に膨らますところはあんまり得意じゃないんだけど。
あ、そうです
0、1タイプ、
こういう世界観で、うん、このキャラクターでやりたいっていうのをまず考えるんよね。
はんはんはんはん。
で、
それは結構パンって浮かぶ。
そうそうそう、やし、まあ、基本的にその 2.5 時間とか3時間のシナリオやったら、まあ、キャラクター6人ぐらいいた方がいいよねとか、
はいはいはい、
そのパッケージとかやったら、
うん、
で公演版にするんやったらその7人8人とかぐらいがいいよねとか、
うん、まあ、その話めちゃくちゃ大事な気がしますよ。
あ、そうなのかな。
え、なんで人数が決まったんですか今。
なんで決まったんやろ。公演版やと、
うん、
まあその時間あたりでどれぐらいのお金がこう店舗に入るかっていうところが重要やん。
なるほど。まだ店の店舗公演として打つ場合は、
うん、
なるほど。
って考えると、まあそれは多ければ多いほどいいんだけど、
うん、
10人とかね、
うんうん、
そういうマーダーミステリーもあるんですけど、やっぱり10人とかになると難しいよね。その関係性を全部こう作ったりとか、
うんうんうんうん、
確かにね、
うん、こっちの事件もこっちの事件も起きてますみたいな感じになったら、うん、え、こっちの事件のこと全然知らんかったわっていう5人が出てきたりする。
あ、
はいはいはいはい、
まあなんかね、分かれるよね、
うんうんうん、ってなるとちょっとなんかこう満足度が下がるっていうか、全体像を知らなかったみたいな話になっちゃうので、
うん、
まあ、7人やったらある程度お互いにそれぞれ関係性があって、
うんうんうん、
で一つの事件で完結することができるんじゃないかなって思う。
なるほどなるほど、うん、
である程度の時間で収まると。
そうそうそう、う
ん、まあ、7人8人ぐらいが店舗だとうまく回りやすい、
は
い、
うん、
なるほど。
パッケージは本当にいろいろあるけど、
うん、
その2人とかのね、マーダーミステリーとかもあるから、うん、あのセンサーいろいろあると思うんですけど、
うんうん、
まあ4人5人6人ぐらいがいいかな、
うん、
あ、
なるほど。
パッケージだと、うん、
逆にパッケージの7、8人が悪い理由は、
多すぎる。
はあ、
GM レス、
うんうんうん、
GM がいないでも遊べる、
うん、
作品にしないといけないから、そう考えるとなるべく少人数での会話にした方がまとまりやすいよね。
はいはいはいはい、
やっぱ GM レスが基本になってくる、
うん、まあパッケージで出すならね、
うん、
うん、
まあ、確かにね。
実際人数が増えた場合に、例えば8人やりました、うん、8人シナリオ作りましたとなった時に、
うん、
議論する時って、まあ、大体ね1人が誰かもう1人に話しかけるがまず基本になるから、
うん、
この2人以外の6人が暇な時間が発生するっていうのが、4人やったらまあ、2人2人、
うん、
でその暇な人の数が少ないのよ ね、
そうだね。
だから議論も活発に行えるし、まあ、自分のターンも回ってきやすい。
あ、そうだね。それを、あ、そう思った。その GM がいたら、こっちの人にもっていう風に振るっていうか、ある程度こうそういうコントロールができるけど、うん、どうしてもやっぱりいない状態で遊ぶとなると、まあ、プレイヤー任せになる部分があるから、
うんうん、
それを考えたら少人数の方がいいよね。
あ、なるほど。制作の難易度ちょっと上がるよね、 GM レスは。
まあ、じゃあとりあえず時間と人数決まりました、
はい、うん、
じゃあとりあえずじゃあやりたいストーリーは決まったんですけど、まだマーダーミステリーじゃないんですよね。
マーダーミステリーじゃない、
はい、まだね、
はい、
何からすればいいんですか
ってなったら、まあ、犯人を決めましょう。
おお、なるほど。
どのキャラクターが犯人ならいいかな、まあ、この辺の、ね、決め方はいろいろあると思うんですけど、
そう、ね、
最初にトリックから考える人もいると思うし、
うん、
ワンギミックから考える人もいると思うんですけど、
うん、
まあ、私は、あ、じゃあこの人が犯人だったら面白いよね、
うんうん、
でこの人はここの人とこういう関係性があってこういう動機があったら、まあ、殺すよね。
なるほど。
だキャラを作ってから枝葉を作っていく感じ、
うんうんうん、
なるほどね。
なるほど、
まあ、これはあくまでリールさんの例ですけどっていうところね、
はい、
うん、はいはいはい、
制作者によって全然ちゃうと思うけどね。一例あると、ね、
違うと思います、
うん、あ、そういう風なんやみ
たいな。で、まあ、そこまで作ったら犯人っていうタイムラインをずらーっとこうエクセルで作って、そこから ABCDEF のそのキャラクターの全員分のタイムラインを横に並べて、犯人がここにいる時にこのキャラクターはどうしてましたっていうタイムラインを作っていく。
ああ、そういうマトリックスでね、
うん、うんうん、
も
う
このでもタイムラインって作ってるとわけわかんなくなりませんか、
はい、そうかな。
どうやったら綺麗に作れるんですか。
あ、どうやったら綺麗に作れるか、
そこは結構努力。
そうやな、犯行時間があるじゃん、
うん、
犯行時間のところに絶対に焦点が行くはずなんで、
うん、
その犯行時間に全員が何かしら、隠したい秘密を持ってたらいいと思う。
あ、なるほど、ね、なるほどね、
うん、
まあ、犯人以外にもみんな、まあ、何人かでもいいんやけど、隠したい秘密があったらそこが、まあ、最初はぼやけると思う、
うんうん、
でどこかしらこう話の区切りでそれがバーンと出てもいいし、最終的に物語最後になるまでそれがわからないっていう仕組みでもいいと思うし、
確かにな、犯行時間に全員何もしてなかった
ら、うん、今のはね、
あんたやんって
今の普通に私聞き役として質問投げてたけど、うん、結構参考になるなと思いましたよ。
あ、本当？
あの秘密はそれぞれに持たせるけど、うん、時間合わせる考えは俺持ってなかったから、うん、まあその犯行時刻に何してたか言いたくないを作るのは効果的かも ね、
うんう
ん、ね。いやその時間帯はまあ いろいろやってたんやけど言いたくはないですって言わざるを得ない時期を作ったら、
うん、
じゃあ犯人候補ですねって残っちゃうし、
そうそうそう、
確かにそれはなんだろう、まだミステリーらしさができやすいね、
うん、っていう仕組みを作るかも、うん、
結構基本的
な、ね、私ねこれすごい苦手なんで得意な人に教えてほしいねんけど、
うん、
あのゲームとしての面白さを求めるためには、うん、はいはい、多分犯人がいてそれをかばう狂人がいてて、
うんうん、
であの犯人に投票したい人が何人いててみたいなバランスをうまく整えられたら面白いと思う、
は
い
は
い、
ああなるほどね、
うん、
まあそこはねどちらかというとあの、うん、お計算的には、
はい、
自分が そっちの方が得意なプレイヤーと思ってるから喋、
うんうん、
るとあのプレイ人数が4人とかになると、
うん、
強人は入れない方がいいとか、
は
い、
そうやろな
っていう風なバランス感っていうのは、
うん、
まあ、プレイヤーのとして数をこなした方が、
うん、
頭的には入りやすいかもしれない。
そうだね、
実際にプレイやってるとこの人数で、
うん、
あっことあっこがカップルやから、うんうんうん、かばうとしたら、
うん、
もうあの人しか犯人おらんっていうのが、ね、ハンドアウトの時点で割れたりするのよ、うん、
キャラクター性で分かってきたりする。
そう、うん、でもこれは逆に面白くないシナリオなので、
うん、
そうならないようにするためにどうするかみたいな考え方を作っていく方がいいと思う。
やっぱりそうやって話聞いてるとやっぱ複雑な人狼なのか。
あ、まあ、人狼はね参考になると思う。やっぱり人狼の7人だとこういう役割を言えたらいいですよっていうのは結構ネットに落ちてたりするんだけど、その辺は参考になるかもね。
コメント
思わない
。いやだからあの俺人狼もマーダーミステリーもあのご存知の通り得意じゃないので、
うん、まあ、なるほどなって思っちゃって、まあ、そんな感じやし、うん、まあ、最近やったら協力ゲーム的なマーダーミステリーもちょっと増えてきてるから、言ってみたら犯人が、プレイヤーの中にいなくて、
うん、
それを突き止める謎解きゲームっていう側面でも、まあ、マーダーミステリーって呼ばれたりもするかな、
うん、
そういうのは、まあ、あの陰徳ゲームではなくなるよ
ね。なるほど、
う
ん、
じゃあとりあえずそのアドバイスに従って、
はい、
マーダーミステリーとりあえず1回できました、
うん、
3時間、
うん、
6人できましたぞってなった時に
できましたぞ
おお、まあそんな感じになるよね。
どういうキャラクター
できたらそんな感じになるよ、
うん、
人間って。
でもテストプレイってよく聞くんですけどあれ何したらいいんすか。
あ、テストプレイね、
はい
はい、テストプレイで聞きたいことはですね、うん、まずそのキャラクターとして、楽しかったか。
あ、大事ですね、
うん、まあ、嫌な気持ちにならなかったか、
うん、
最近ね時々こう話題に上がりますけど、うんうん、このキャラクターとしてなんか悲しい気持ちになるのってどうかなみたいな、
はいはい、
その辺はねこう感じ方に差があると思うんですけど、
うん、
とか、納得感、
うん、
この推理動線で A という要素と B という要素、そして C という要素を掛け合わせたらこの人しか犯人がいないんだという納得感、その解説をされた時に納得感が得られるかどうかみたいなところとかはそのテストプレイの時に、なんだろう、チェックしたらいいんじゃないかな。
なるほど。
あ、
うん、
作ってる側では納得できる話にしてるはずやねんけど、うん、プレイヤーが意外と納得できひんっていうのが出てくる、
う
ん、
そう
時が
結構そのありがちなのが、
うん、
その事件に大きく関わってる数人、
うん、
その6人とか7人とかいるうちの 3,4 人ぐらいはすごい情報の全体が結構知ってるから楽しめたけど、なんかちょっとサブな扱いになってしまった 2,3 人っていうのは、そのうちの何個かの情報が欠けてたせいで、いや全然そんなん知らんかったしみたいなのが発生すると、もう推理する楽しみ自体が奪われている。
確かにね、
っていうのが結構ありがち。
そう、作者は多分ね書いてたら分かんなくなると思うんだよね、そのキャラクターの情報を持ってると。
だって作者は全部分かってるわけですからね。
だからこの人はこんだけの情報を知ってるはずやから、ここにたどり着けるつけないみたいなところまでちゃんと精査できるんであれば、最初から面白いものが作りやすくはなる、
はい、
じゃあテスト意外と大事やね。
まあゲームの不備がないかっていうところでね、
うん、
そのままスムーズに最初から最後まで遊べるかっていうのが、まあ、最初のテストプレイで大事なところで、まあ、あのアンケート取ってもいいかなって、
うん、
私はもう毎回毎回テストプレイのたびにアンケート取ってんねんけど、
うん、
そのキャラクターとして楽しかったところはどこですか、嫌だったところはどこですかみたいな感じでこうやっぱり文章化してもらったらいいと思うかな、
うん
う
ん、 うんうん、これも、ね、いいこと言ってるなと私思いまして、りのりさんが一番最初に2回とも上げたのが、はい、楽しかったかどうかを上げてたんですけど、
うん、
テストプレイはマジでそこが大事だと私も思ってます。
あ、結局ね、
うん、伸ばすべきところなんですよね、うん、で潰したらあかんところでもあるから、
そうやな、
そのテストプレイをしてもらって楽しかったところはどこですかを絶対に残したままバランスを調整していくとか、
そうやね、
より楽しむためにはじゃあここを伸ばすからこのギミックを追加しようとか、うん、っていうのの骨子になるので、
うん、
ぜひその楽しかったかどうかっていうプラン、その感想を聞いてほしい、うん、
あ、分かる。
バランス調整して平坦になったらつまらんもんね。
そういうこともあるのよ。そう、だから面白さを潰さないは大事、
うんうん、まあ、ボードゲームの、ね、テストプレイでも一緒やと思うけど、いろんな人からいろんな意見言われてどこをこう採用するかっていうところがね、うん、こう大事になってくると思うけど、今作ってるマーダーミステリーはすごく結構難航してて、
はいはい、
いつもあの2回ぐらいのテストプレイで済むんやんか、うんうん、人もいっぱい集めないといけないし、うん、まあ、あのテストプレイ少ない回数で終わらせたいねんけど、どうしても終わらなくて、
うんうん、
今回3回目やって修正してるんですけど、
うん、
あのね、やっぱり直す量としては減ってきてる。最初30個ぐらいあったやつが、はいはい、次また10個になって5個になってっていう風に減ってはきてはいるねんけど、はいはい、その楽しいところを残した状態で、まあ、あとどこを直したらいいのかなっていうのが、
うん、
まあ、ちょっと残ってきてる感じかな。
難しいね。
ああ、まあでもおかげでマーダーミステリーができそうです、
はい、やった、
ありがとうございます。
いえいえ、
じゃあマーダーミステリーができました。
できました、
はい、
やった、
やった、よっしゃ、できた。
大阪府のイカさんからのお便りです、うん、
マーダーミステリーができまして、
うん、
できただけじゃ、ね、自己満足じゃない、
うん、
ああ、はい、
それを、まあ、一番聞きたいのは店舗で公演してもらう、うん、そこまでに至る方法みたいなのが分かりたいな。
まあね、マーダーミステリーどういうところで遊んでもらうかっていうのでね、まあ、オンラインだとかパッケージ版だとか、うん、店舗版
いろいろありますよ、ね、
とかいろいろあると思うんですけど、
うんうんうん、
じゃあ、店舗で遊ばれてるようなマーダーミステリーがいいなと思った時に、うん、まずそれが店舗のマーダーミステリーに向いてるのかっていうところがあるよね。
あ
そっ
から、なるほど、
ね、
作るところからちゃんと考えとけよと。
それはそうやと思う。
まあ、でも実際そうよ、さっきの人数の話もそうやし、
うん、
そもそもなんだろう、オンラインで入るシナリオなのか、
うん、
そのオフで入るシナリオなのかとかっていうのもあるもんね。そうそうそうそう、
正直ギミックがあるから、うんうん、実際に目の前に物とかがないとできないよねっていうギミックの、もの、
まあ、それこそパズルが置いてあるとかになったら、ね、
そうそうそう、店舗でやる意味があると思う、
うんうん、
その店舗でやるように頑張って作りました、
うん、なるほど、
はい、でその作ったやつを店舗に持っていく方法、
はいはいはい、うん、まあ、じゃあ私の話だけすると、
うん、そうそう、
持ち込みました。
あ店舗にも直接、
はい、
これうちのを扱ってくださいと。
そうよね、
それ仲いいというかよく知っている人、
うんうんうんうん、まあ、最初はラビットホールでしたけど、
うん、
マーダーミステリー始めますってなった時にそのこういうシナリオ作ったんですけどって持って行って、うん、まあ、それは修正してもらったんやんか、やっぱり、うん、こここうした方がいいよね、こうした方がいいよねみたいなこう意見交換とかをして、
あ、まだちょっと店舗用としてはちょっとまだ、
うん、
完成してない部分があったと。
そう、うん、まあ、やっぱりそのなんだろう、それぞれさ作り手としては違う人物なわけやから、
うん、
もっとこうした方がいいよねっていうのももちろんあると思うんやんか、うん、その店舗の人の方が偉いとかじゃなくって、
うん、
どれぐらいこう修正の OK を出せるかみたいなとこもあると思う。
あ、まあ、店舗でその運営してる人は当然店舗で運用しやすいシナリオの方がいいし、店舗受け、店舗で受けやすいシナリオの傾向も知ってはるから、まあ、それは我々は逆に作り手側は聞かないと知らない内容やから、そこのすり合わせが発生するよね。
なんかめちゃめちゃさ高級なあの時計とかが、うん、その出てくるんやったらその高級時計実際には用意できませんよねみたいな話になってきたりとかする
か、うんうん、あ、なるほどね。その場合すっごいでっかい偽物とかで、そういうなんか これは高級時計ですって言い切るみたいな、
そういう、
まあ、どうやってやるかみたいな、
変えるとかもあると思うし、うんうん、その辺のね、改変具合とかはあると思うけど、うん、それが許せるんやったら店舗に持って行って、
うん、
講演してもらうことを依頼してみる、
うん、
かな。なんかいろいろ窓口あると思うよね、お問い合わせ先。なんか大々的にはあんまりさ店舗ってあのシナリオ募集とは言ってへんよね。
言っ ってるところはね見たことはあるけど、うん、今もやってるかというとちょっとわからんね。
そうなんかあんまりねそういうのはないよね。お抱えのやっぱ作家がいたりとか、まあ、あの書きたいっていう人いっぱいいるから、
うん、そういうつながりでね、うん、
だから、まあ、全く初めましての人にいきなり言っていくの大変やしね。
いや
の
ね、
うん、だまあ飛び込みって言葉使ってるけど実はその知ってる人に話を振ってみたみたいな、どうですかみたいな話で相談が始まってっていう感じなんだ
ね。もともとりのりさんは知ってるその関係性が多少はあるところで持っていってっていうのもあるもんね、うん、
だからまあ結論からすると関係性作れた、
はい、まあね、あとはね
現状は
多分次に、出すシナリオの話で今もうネットに出てるからいいんですけど、うん、長靴クリエイター
長靴クリエイター
そう、うん、長靴クリエイターっていうのがありまして、はい、梅田の長靴っていう店舗さんがですね、
はい、
まあ、主に茨城祐二さんのシナリオとか、うん、曽我部さんっていうお抱え作家のシナリオを出してるんだけど、うん、その一般のクリエイターを育てようっていう意図なんかな、うん、そういうので一緒にやりましょうっていう活動があって、うん、まあ、私なんかは今回その長靴クリエイターで、作ってるわけなんですよ。
あ、そうね、ほうほうほう、う
ん、あの作ったものを茨城さんとかね、そのなんか作家の人に見てもらって、こここうした方がいいですよねってこう意見もらってた上で、作品にして出すと全国に、
うん、
っていう活動してるとこもある。
やっぱりそのできましたって自信満々で持っていくのってやっぱむずいけど、8割9割の分っていうのをこう、うん、あの調整してもらってみたいな感じで出せれたら、それはね、クリエそういうとこで止まってるクリエイターさん多いかもしれないよね。
店舗としてはできましたっていうものを持ってくるより、やっぱり最初から見させてくださいって言われたね。
あ、
そう、私ができたシナリオを持って行って下ろしてくださいって言って下ろしてもらったシナリオもあるけど、最初から見させてもらったら、もっといいものできますよみたいな、
うん、
うん、まあ、っていう意見もあった。
長靴クリエイターはその考え方で今やってはるってことやね、うんうん、でもさ全く関係性がないところやったらさ、
うん、
今からアイディアだけはあるんで僕と一緒に作ってくれませんかは言われへんて、はい
はい、それは
そうだから最初の一発目は、
うん、
とりあえず自分の中で完成と思うところまで作ったので、
あ、
ぜひ見てもらえませんか
そうやな
とかで、まあ、よくあるパターンだと、うん、その店舗の人とか、まあ、その店舗の人が集めてくれる 常連さんであるとか関係者っていうのを相手に、まあ、テストプレイ兼先行体験みたいな形で一回もう講演をその人たち向けに売って、
は
い
はいは
い、で問題なければ、
うん、
そこでじゃあうちの店舗扱いたいですってやってくれるパターンもあるかもしれんし、うんうん、いや店舗型にするんだったらもうちょいこの辺はこうしたいとかっていうチューニングが発生して、
うん、
そこからいじった上で出すが一発目になることが多いと思う。
そうやるな、
うん、とっかかりとしてね、
はいはい、確かに、うん、どこまでできるのかっていうところがやっぱりね、まあ、ネームバリューとかもあると思うけど、
うん、そうで過去にもうすでに例えばオンラインでいっぱいシナリオ作ってますよとか、
う
ん、そうだね、実績がある人に関しては、
うん、
まあ今度店舗向けにシナリオ作りたいと思っていて、
うん、
でどこどこさんで扱ってほしいと思ってるんですって声をかけに行って、
確かに、
でそこの段階でもう完成した方もう持ってた方がいいのか、うん、最初から作るところから一緒にやってもらった方がいいのかどちらですかってもう店舗さんに聞いた方がいいかもしれない、
うんうん、確かに自分でできるスモールステップとしてはやっぱり同人のインディーズと同じようなところは今オンラインにあって、マダミスは、
うんうん、
マダミスオンラインのものを作って公開まで持っていくっていうところは一人でやってる人が多いかな、う
ん、でまあそこで適度にね、うん、まあ名前を売るというかその信頼を得て、
うん、
この人は面白いものを作れるぞってなったら、
うん、
徐々にそういう方向に持っていくってその、
うん、
ね、まあいいよね、オンラインでそうやって、
うん、
腕試しっていう言い方あるかもしれないけど、うん、なんかそういうやり方もあるかなって、
まあ、店舗の人向けに言うならポートレートになるんですよね。
ポートレート
自分の作品群を出す、
うん、あ、なるほどなるほど、
ポートフォリオ、
あ、ごめん、ポートフォリオ、
ポートフォリオ、
ポートフォリオになるんですよね、
うんうん、
だから過去にこういうシナリオ作ってますよっていうのをもう実際遊んでもらえるから、オンラインやったら、
うん、
まあ、自分の実力見てくださいができるわけやから、
そうだね、
ポートフォリオとして活用するという考え方もある、
うん、
いいねそれ、
うん、
早いね、
うん、
その足で稼ぐ時代じゃなくなったんや、昭和からするともう
漫画の持ち込みみたいな、
漫画の持ち込みみたいな、
もっと漫画の持ち コミも最近そんな感じにな
ってるもん、ね、漫画も結
局最近はもうツイッターでまず一回バズってからですわ、
ね、そうだよ、
ツイッターもあるし、そのオンラインで、ね、あの投稿、その素人投稿みたいな、ね、うん、アマチュア投稿みたいなできるサイトもあるし、
なりますね、
うん、いろいろあるから、それと一緒かな、だから、うん、渦とかの存在はすごいいいよね、
あーあるね、マナミスアプリングとかもあります、うん、
そうなるともうレベルがどんどん上がっていくから、
うん、
ワダミステイ楽しいってしゃあない、楽しいってしゃあない
目が今すごかったけど大丈夫
不安、
黒目が多くなってたけど大丈夫
うん、すぐ貞子みたいなな
るほど、じゃあ、
はい、
大阪府在住イカさんの、
はい、
疑問は解消しましたか。
はい、これで僕もマーダーミステリー作れると思います
、はいはい、ということでね、今回はマーダーミステリーの制作についての話でした。
はい、エンディングでございまして、
はい、
ボドタのコーナ ー
コーナーあったね、そんな、
そうなんですよ、今回はね、X にハッシュタグイカラジでつぶやかれているものを読み上げるコーナーでございます。
あ、はい、
そんなコーナーでしたね、
はい、
はい、じゃあ行きます。トトロさんからいただきました、ありがとうございます。イカラジ聞きました、ボドゲフリマ全国で開催されていてとても嬉しいです。いろんな人が参加しやすいフリマも増えてきているようで、運営や参加者さんのお知恵があってのことだと思い頭が下がります。僕は直近ではミニカニに参加予定です。イカさんとお会いできるのを楽しみにしてます、ということで、はい、もうすぐねトトロさんと会えまして、ミニカニというのが、
はい、
九州のね、博多で行われます。
はい、
はい、以前ね九州ボードゲームカーニバルということで、
はい、
まあ、お泊りイベントでやっていたんですが、今回事情により1日で、
はい、
九州ミニカニだから、その、小さちょっと規模は小さくなるけど、うんうん、もうミニカニということでイベントはしようということで、新作ボードゲーム体験&販売会ということになっておりまして、2024年6月29日、
はい、
土曜日11時から17時
で、今月末、
はい、今月末ですね。それでこう11時からね先行入場でツイプラで、
うんうん、
先行しますよっていうのを登録しとくと、
うん、
11時から、はい、参加費1000円で入
ります。
いやもう1000円、
じゃあ先行入場だからといって別に費用が上がったりもしない
で、12時からは一般入場できまして、それは予約いらないで800円で
入ります。うん、あ、なるほど、
はい、でいろんなところが開きますよ、本当結構メジャーところ、なんか今回ねメビウスさんとか、うん、メビウスゲームズとか、うん、デンデンズゲームズさんも来ますし、まあね、みなちさんところもね、
はいはい、
みなちさん、みどりさんのね総合ブースとかいろいろ
はいはい、はい、みなちが出すゲームとか見たわ。
そうそう、
今回ね、うん、完全に意識しまくったちっちてさんですね、
はい、
はい、
で今回うちのクレブラッド、
はい、
うちのクレブラッド、
クレブラッドのイカです、こんにちは働く代わりに連れて行ってもらえるということで有名なクレブラッド、
人材を輸送されるわけ
や、はい、今回も9時、
うん、
やりますんで、
くじ引き
全くじやりますし、新作も何個か持っていきますんで、うちのブースにも来てくださいということで、いろんなところ本当来るんで、その、ね、九州ミニカニと、
はい、
調べていただきますと、どこのブースさん来て、
うん、
いろんなことやってくれるかっていうのは分かりますので、
なるほど、
はい、でその時に僕とトロさんともね会えると思いますので、前回そのボードゲームカーニバルの時に、
うん、
トトロさん一瞬来て結構早く帰られて、
うん、
全く交流できなかったんで、
なるほど、
僕遠巻きに あの人多分そうやなみたいな状態
だった
ので
、
今回ねお話できたらなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、
じゃ続きまして野田国さん、ハッシュタグイカラジ聞いた恐竜という、耳じゃない
恐竜って
耳じゃないぞ、いや今回ねこの228回、バンサイフィフスに行ってきたイーレックスたちっていう、
イーレックスね、
そう恐竜に関わるボードゲームの話をしたので、
うん、
聞いた耳から聞いた恐竜に変わりました
なるほど、
はい、続きまして、
はい、
野田国さん、
はい、
イカラジ聞いた雪だるまスキーホテル
あもうこれで分かりますね、
はい、 229回スノープランナーを話した回の感想でございます、
うん、ああなるほど、そういうテーマに合わせた絵文字をつけてくれて、
そう耳から進化しました。
いいな、絵文字3つでどのボードゲームを言ってるか当てるゲームみたいな。
ああなるほど ね、
なんかそあの VTuber のファンマークみたいな
感じ。あーるーあれマジでツイートの中に混ぜられて意味がわからん、
わからんな
困る。
はい
専門用語、
はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ピピタパンイカラジ第237回拝聴。スマートフォンの憧れがありましたが意外な落とし穴が。この時の言い回しが某漫画を連想したので伝われ。はい、で絵をつけてくれてますね。
はい、
あのスマホも電源もないのである。
はい、これはねあのピピタパンさんに逆に伝わったということで、
伝わってました。
私はねもうアフロ田中を意識して喋ってましたので、
はい、
伝わりました。
リニョリが家に入れない時の、ね、話を、ね、あの絵にしていただいてあのありがとうございます。本当ありがとう。
はい、
で、ボドゲフリマでの、リニョリさんの母親視点での配慮ありがたいですね。こういう取り組みが増えると子連れでも行きやすいなと思いました、
うんうん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ピピタパンさんがねあの、うん、ボードゲーム大祭御、
うん、
殿場でやってた時に、うん、あの家族連れできてはったって、
うん、チビタパンがいました。
めちゃくちゃチビタパンを相手しました、僕。あのバウンドオフをひたすら投げられるみたいな、
やってたね。
まあね、あの子連れボードゲームは増えてますから、
そうそうそうそう、はい、どんどんねそういう環境がね整ってくれば、うん、あのどんどんね人が来てくれて、
うん、
あのこ子育てあるからボードゲームできないやみたいな感じにはなってきてないんで、うん、
まあなってもええねんけどね、
うん、
まあ一つ趣味としてまた残しておいてもらえれば、
うん、
また余裕が出た頃に遊んでくれれば、
うん、けどね、なんだか遊ぶ方法とかあったら、
うん、
なんかこうやってねあのイベントちょろっと遊びに来てくれたりしてくれるだけで、ねうんうん、全然嬉しいんで、はい、
はい、
ぜひぜひ、
ね、
はい、
こんな感じでお便り募集しております。
はい、
はい、このラジオはスタンド FM にて配信されています。Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Music からも聞くことができます。イカとリノリ統計のいかがわしいラジオで検索してみてください。また、ご意見やご感想は X アカウント、@IKARAJI あてか、ハッシュタグイカラジでポスト、またはスタンド FM のレターにてお待ちしております。
待ってます。
というわけで、今回の相手は、
イカと
リノリと、
OK でした。
いかが